聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書17章の11節から20節までです。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった御名によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった御名によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。本日は信じる者を神様が守ってくださることについてです。信じる者を神様が守ってくださることについてです。ヨハネ福音書は他の福音書とは少し異なっていまして、救い主イエス様が十字架で処刑される直前のことをかなり詳しく記しています。本日の17章は、天国にいらっしゃる父なる神様と地上で最後の働きをなそうとしている子なる神イエス様との、いわば秘密の会話が記録された部分です。一体神様同士ってどんな話し合いをするんでしょうか。11節に書かれています。聖なる父よ、私に与えてくださった御名によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。2000年前、かの地にはイエス様を自分たちの救い主だと信じてやまない方々がおりました。イエス様は父なる神に、御名によって彼らを守ってくださいとお願いしました。父なる神様と子なる神様イエス様が一つであられるように、信じる人たちも神様に守られて一つになるためです。そういうお願いをイエス様はしてくださいました。日常生活の中で私たちにはいろんな感情が伴います。周りの方々の中に自分たちが好きな人もあれば嫌いな人もあります。一緒にいて楽しいという人もあれば、この人といると緊張してしまうという方もいらっしゃいます。そんな中でもイエス様を自分の救い主として信じて神様に守られるという経験をすると、そういう方々はお互いの違いを乗り越えて、好き嫌いの感情を乗り越えて一つになっていくというのを体験します。 自分の努力によってではなくて、神様の力が働くので、今まで嫌いだった人、今までぶつかり合ってしまった人たちと不思議と一つになっていくという体験をします。教会に通っていると、さまざまな経験をすることになりますけれども、その一つが他の教会の方々と交流するというのがあります。全国規模での集会などがあります。それまで全く知らなかった人と初めて共にお祈りをした瞬間、初めて礼拝を共に捧げた時、ああ自分たちは一つなんだなというのを体験します。自分たちの間に救い主イエス様がいらっしゃる、それが分かった時に、全くそれまで知らなかった相手の心と自分の心が通じ合ってしまう、そういう不思議な体験をします。もっと不思議なのは、外国のクリスチャンと出会った時です。言葉も文化も肌の色も違うのに、イエス様中心の人生をお互い歩んでいるねというのが分かった時に、あらゆる違いを乗り越えて一瞬にして響き合ってしまう、そういう経験をします。先ほどのお祈りにもありました通り、今週は東日本大震災10周年を迎えます。地震と津波と原発事故が多くの生命を奪い、健康を奪い、故郷を奪い、健康的な環境を奪い、私たちが動揺していた時に、なんと外国の教会の方々が来て私たちを助けてくださいました。特に台湾の長老教会は、私たちの日本キリスト教団を通して献金のみならず、たくさんの大工さんを東北を中心に派遣してくださって、被災者の方々の日常が立て直されるように愛情を注いでくださいました。被災地域の方々が一番苦しんでいた時に、神様は外国のクリスチャンを通して私たちに愛情を注いでくださいました。こうして支える側も支えられる側も喜び、一つになるという経験を私たちはしました。一つになるということは力であり、またそれは豊かさでもあります。ところが、神様の助けがなければ、人間同士が一つになるということは非常に困難です。で、現実の日常生活は一つになる方向ではなくて、人と人とがバラバラになる方向にいろんな力が働いています。例えば私たちは全員小学校で学び、中学校で学び、高校で学びというのを経験したと思います。なんと互いに競争し合いながら、ライバル心をこう燃え立たせながら勉強するということも経験したかと思います。こういうふうになってくると、本来は協力できる隣に座っている友人がライバルになってしまうわけです。12年間もそれを続けてしまうと、大人になってそれをやめるのがなかなかできなくなってしまいます。何度もお話ししたと思いますけれども、隣近所、そして職場の同僚同士で比較し合って競争してしまうという心が私たちの中にはあります。競争すれば人と人とが傷つけ合います。そして自分たちの人生を貧しいものにしてしまいます。人は周りの人たちと競争すればするほど、 関係が崩れれば崩れるほど無力になっていきます。頭で分かっていてもどうしてもこう比較してしまうというのが私たちです。でこれはなんと立場の強い人にとっては好都合なことなんです。強い人っていうのは自分がもっと強くなるためにどうするかというと、本人が力をつければもちろんいいんでしょうけれども、もっと簡単なのは周りの人たちがバラバラになるように仕向けるということです。家庭が崩れ、地域社会コミュニティの絆が切れると強い人は得をします。弱い人の家を壊して奴隷にして搾取すればお金が儲かります。世界で一番最後に奴隷制度が廃止された国はブラジルですけれども、1888年までその制度がありましたけれども、今でもブラジルの貧しい地域に行くと若い、もうこれからいろんな仕事ができる、そういう青年たちは覚醒剤の薬漬けになっているそうです。仕事をしていません。結婚し子供が生まれても家庭を捨ててしまいます。その結果多くの若い女性がシングルマザーとして、頑張らざるを得ない状況になっています。子供たちは父親を知らずに成人していきます。でこれがかつての奴隷制度の名残だというのです。資本家がお金も儲けに走った結果起こった大きな傷跡です。ブラジルだけではありません。日本を含めて世界の学校教育に多くの国では競争原理が取り入れられてしまっています。で実はこれは国にとって、また資本家にとっては好都合なことです。19世紀後半、そして20世紀にかけて国の発展というのは農業で食料を確保しながら工場で効率的に物を作ることによって可能になりました。大きな工場、プラントで効率的に物を作っていけば国が発展する、会社も発展するという構造になっています。でそのためには指示に従って黙々と働く工員さんたちが必要です。ロボットのように文句言わないで働いてくれると一番ありがたいわけです。それで炭鉱、そして工場で働く人たちを育てるために多くのほとんどの、もしくは全ての先進諸国において義務教育というのが導入されました。かつてはめいめいが自分のペースで自分の学びたいことを学んでいました。でもそういう江戸時代の寺子屋のような教育では良い工員さんが育たない、自分の判断で勝手に動き回るようでは困るということで、学校を作って先生の指示に従って同じ内容を一斉に同じペースでこう学ばせるという形を取りました。いわば私自身も経験しましたけれども、私たちはベルトコンベヤーに乗せられた未来のロボットの卵だったというのがその裏話です。しかもペーパーテストで互いに競争させられました。誰々ちゃんはクラスで一番、自分は真ん中より下とか、一番ビリケツ、どんなに傷つくことでしょうか。そうやって子供と子供の絆をこう分断していく、協力するのが難しい状況を作っていくというのが、ある意味雇い主によってとっては管理しやすいサラリーマンになるわけです。自信に乏しいサラリーマンがこうしてたくさん生み出されました。でも時代は、当時は工業が発展するというのが国の繁栄を決めていましたので、 工場が発展した結果、日本は一時期一億中流と呼ばれる幸せを多くの方々、大部分の方々が味わうことができました。しかし今はどういう時代になったでしょうか。工場が国を豊かにする時代はもう終わっています。世界の変化のスピードは非常に速くなっています。求められる人材は全く変わってしまいました。管理しやすい、平均的にいろんなことができるという真面目な人材から社会は目を背けて、もっとクリエイティブで、もっと行動的で、でかい発想をする人、人と人とをつないで、協力関係を柔軟に築ける人、そういう人たちを社会は求め始めるようになりました。今まで自分たちが歯を食いしばって頑張ってきた方向とかなり違う方向性を今社会は示しています。学校や幼稚園で問題児とされていたような子どもが、実は大胆に発想し、人と人とをつなぎ、新たな事業を立て上げる、そういうふうになことに向いているということが多くあります。私たちはどういうタイプに属するものでしょうか。自分が真面目な方だなと思ったとしても、ここで諦めないでください。21世紀の現代でも、救い主イエス・キリストには人間を癒す力があります。イエス様を信頼すると、私たちは癒されて、競争原理から解放されます。イエス様を信頼すると、学校で身につけてしまったような毒から解き放たれて、人と柔軟に協力し合えるように変えられていきます。台湾の長老教会がしてくださったように、国境を越えて弱い人を助ける人に、私たちも少しずつ成長していくことができます。11節で主イエスは祈られました。聖なる父よ、彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。一つとなる、それは力であり、また豊かさです。信じる者は神様の力をいただいて一つになります。そして時代を切り開くような人材に成長していくことができます。神様が歴史の主導権を握り、ご自身を愛する者たちを用いて新しい時代を作っていかれるからです。イエス様は15節でも祈られました。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。イエス様はこの地上に悪い霊の力が働いているというふうに証言されました。ですから、信じる者を人を害する悪い霊から守ってくださいとお祈りしてくださいました。社会を見渡すと、悪い霊が大いに働いているという現実がに気づくことがあります。例えばジャーナリストの堤美香さんのレポートなどを拝見しますと、外国のハゲタカ企業が海を渡ってきて日本の豊かさを奪っていくというふうなことが詳しく書かれています。年金をはじめとする金融資産が狙われ、健康保険制度が狙われ、農業が狙われ、しまいには地方自治体が運営しているお水まで、水道水までもが狙われているそうです。マグロの解体ショーをスローモーションでやっているようなことが、日本だけでなく全世界で起きています。このような外からの脅威だけでなくて、内側にもさまざまな困難があります。私たちが住んでいるこの社会は、人口が極端に減っていく社会です。 今出生率は年々下がっていて 1.36 になっているということだそうです。4世代あとだいたい1世代30年になってますので、120年経ちますと 1.36 という数字が、今意味するところは、今生まれてくる赤ちゃん、毎年生まれている赤ちゃんの数が4世代あと120年経つと 21% まで減るという数字だそうです。4世代後に2割の子供しか生まれなくなる。昨年の2020年に生まれた赤ちゃんの数は85万人だということです。120年後に生まれてくる赤ちゃんの数は1年に17万人減るということです。それに対して今70代前半の方々は1年間260万人赤ちゃんが生まれた世代です。40代後半の方々は年間200万人が生まれた世代です。それが120年後に17万人しかこの地で赤ちゃんが生まれない、そういうふうに先細っていくことがほぼ確実になっています。高齢者の数は増え続け、現役世代の負担が増していく。国の貧しさが年を追うごとに増えていく、深まっていく、そういう社会に私たちは生きています。外からはハゲタカ企業がやってきて豊かさがむしり取られ、内からは極端な高齢化、少子化で一人一人の負担が年々増えて、それが止まることがない。内憂外患です。展望が毎年毎年暗くなっていく、そういう事態がこれから100年も200年も続くことが予想できます。社会保障制度が次々と崩れて、気づいたら発展途上国になっている、そういう現実が目の前に迫っています。がんにかかれば、今2人に1人はがんにかかるという時代だそうですけれども、がんにかかれば今であれば手術をするというのが普通になっていますけれども、もし健康保険制度が崩れてしまったら手術さえ受けられない、そういう時代が来るかもしれない。高齢化で国の統治能力が衰えれば、いつの間にか植民地になっているかもしれない、そういう現実が目の前に見えつつあります。神様は良い方でいらっしゃいます。ですからこんな未来は神様が喜ばれる、望んでいるような未来では決してありません。私たちの社会があまりにも目先の利益と悪い例に振り回されてしまったがゆえに、このような悲劇が起ころうとしています。現実というのはほとんどいつの時代においても人間の目には厳しいものにするものです。しかし忘れてはならないのは、目に見えないところで私たちの素晴らしい神様が働いてくださっているという事実です。イエス様はおっしゃいました。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、今生きている私たち一人一人が現実から離れてすぐ天国に行くことではなくて、悪いものから守ってくださることです。ヨハネ福音書は冒頭で申し上げた通り、イエス様が処刑される直前の祈りの言葉を記録しました。そこには父なる神と子なる神のいわば秘密の会話が記されています。子なる神であるイエス様は、自分が十字架で死ぬ役目をこれからすぐ果たすから、父なる神様に対して信じる者を悪いものから守ってくださいとお願いしてくださいました。父なる神はそれに応えて、十字架の時から何千年が経とうとしても信じる者を悪い霊から、悪いものからいつも守り続けてくださいました。 信じた人たちは2000年経った今も必要が満たされて、質素な生活の中にあっても不思議と豊かさを保っています。創価教会に通っている人一人一人もその豊かさに生かされています。仕事をして頑張っているのに、家族の面倒を見て頑張っているのに、豊かさが年々減っていく、そんな理不尽に出会ったとしたら、ぜひ救い主イエス様を思い起こしていただきたいと思います。神様は私たち一人一人の誠実な努力を高く評価して、信じる者同士を一つにして、悪い霊の略奪から誘惑から必ず守ってくださいます。今日は特に、教育に携わる先生方が多く礼拝に来られてますけれども、もし神様の助けを得ることができれば、関わる子どもたちに神様からの多くの守りと祝福を手渡していくことができるようになります。自分たちの努力によってではなくて、神様の恵みと助けによって豊かさを取り戻していきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。気づかずして私たちは大きな社会のシステムの中で意に反して自分たちの豊かさが減っていく方向に習慣づけられてしまったところがあります。助けてくださるのはあなただと私たちは信じます。失ってしまった協力関係、崩された絆、断ち切られた絆、崩された人間関係をあなたの力によってどうぞ立て直してください。私たちがイエス様に信頼することによって、どうぞ悪いものから私たちを守ってください。私たちだけでなくて、私たちが出会う一人一人の豊かさをもどうぞあなたの恵みによって回復させてください。私たちが救い主イエス様を信頼すればするほど、私たちは一つになり豊かさが戻ってきます。どうぞ誰をも見捨てることなく、あなたの恵みにこの場にいる一人一人を組み入れてください。それによってあなたのご栄光がこの地上に輝くようになるためです。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。